はい、今日はですね、正真家の2番目ですね、法蔵防砂陰逆寺財政寺財大仏書自在大仏書これについてお話をしたいと思います。で、これは最初の奇妙無量十如来南無不可思議光との関係ですね。はい、奇妙無量十如来はですね、私たちを救う仏性の働きについての話でした。仏性ね、仏性、この仏性について、教えられているところが、どこだったかな、621ページ。右から1、2、3行目。仏性すなわち如来なり、ね、仏性とは阿弥陀如来のことである。仏性とは阿弥陀如来のことであると。だから奇妙無量十如来の無量十如来とは仏性のことです、ね、南無不可思議光の不可思議光如来とは仏性のことです、ね、この仏性っていうのは大宇宙に降り注いでいる光のようなものなんです。光、これが仏性。ね、わかりやすく言えば、この電気をね、電気をつけると世界が見える。ね、世界が見えるからこそ、このホワイトボードに何が書いてあるかっていうことがわかる。もし電気を消してしまったら何も見えなくなる。同じように仏性とはですね、私の心を照らす光なんです、ね、また由意識を照らす光、これが仏性です、ね、そう、私たちは姿形は見ることはできても、心で何を思ってるかっていうのはですね、見えないものなんですよ。ところが仏性に照らされると、自分の心で思っていることが見えるようになります。仏性の光によって、照らされると、私の心で何を思ってるかっていうことが見えるようになる、ね、心が見えない間はどんなに恥ずかしいことを思ってても、ね、どんなに醜いことを思ってても、どんなに恐ろしいことを思ってても見えないからいいですよね
確かに
見えないから恥ずかしいって思うことがない。見えないから、ね、だから その口で悪いことさえ言わなければ、体で悪いことさえしなければいいと思ってる。ね。だけど仏教を聞いていくと、だんだんと仏性に照らされて心が見える。ね。姿形で、なんていうんですかね、いいように振る舞っていても、ね。心では別のことを考えてるなとか、また同時に自分の心が見えるようになると人の心も見えるようになる、ね、例えば上田先生素敵かっこいいとかっていうふうに言って、いやそんなことないよってね、昔は喜んで、でも心が見えてくるとね、あれ心ではそう思ってないなとかねそういうのが見えてくる。口先だけでこう言えば喜んでくれるだろう、こう言えばね、ね、こうやっておだてておけばいいだろうっていう心が透けて見えるようにな
る。嘘くさいのが分かる。
あ、そうそうそうそうそう。
化けの皮が剥がれた。
あ、そうそうそうそうそうそう。ね、心が見えないから私たちは心でね、悪いことを思ってても気づかない。ちょうど電気を消してしまえばね、電気を消してしまえばここでですよ、裸踊りしても恥ずかしくないでしょ
確かに
ね、電気、ここ電気を真っ暗に、まあね、いつもなら真っ暗にします。だけど子供がいますので真っ暗にしたらウィーって泣くだろうからやりません、やりませんね、想像してください。真っ暗にするとその姿形が見えないから何をしていても平気、どんなに恥ずかしいことをしていても自分の心が見えないから、人はよく見えてたりしますよ、でも自分の心っていうのは見えないから、だから恥ずかしいと思うこともないし恐ろしいと思うこともないしね、直していこうって思うこともない。でも仏教を聞いていくとだんだん心が見えるようになる。心が見えると、ああこんな恥ずかしいことを思っていたのかっていうことが知らされて、直していこうね、正していこう、そう思うようになる。これが仏性です。いいですか。だから仏性に照らされるようになるとどうなるか、これねよく知ってください。すごく大事なことですから。仏性が照らされるとどうなるか、つまり阿弥陀仏に救われるってことはどういうことなのか、これをよく知っていただきたいんですね。皆さんは阿弥陀仏の救いを求めてる、阿弥陀仏の救いを求めてる人がね、阿弥陀仏に救われたらどうなるかっていうことが分かんなかったらね、何を求めてるんですかってこうなるじゃないですか。よくあるのが光を見たから救われたんだとかね、なんか心が明るくなったから救われたんだとかね、こういうふうにある団体ではですよ、そういう人がいっぱいいるわけですよ、ね、だけど本当に救われたかどうか、なんで判断したらいいのか、それはこの仏性に照らされているかどうかで判断しないといけない。最初の奇妙無量十如来南無不可思議行というのは、親鸞はこの仏性という光に照らされる身となりましたと、ね、こういうお言葉なんです。じゃあ仏性に照らされたらどうなるのか、それが知りたいです ね、 ね、仏性という光に照らされたらどんな人間になっていくか、どんな心になっていくか、ね、それを教えられたものが法蔵菩薩隠匿寺財政自在大仏性というこの言葉なんですね。つまり阿弥陀仏に救われたならば皆さんは 法蔵菩薩になるんですね。
先生、救われないと仏性には照らされないんですか？
照らされ、救われないとですね、仏性に照らされないかというと、照らされないというわけではありません。
ちょっとだけ。
説法には、禅師式の説法には仏性に照らされたと同じ働きがあるんです。ちょうど分かりやすく言えばね、水と油を、ね、ペットボトルの中に入れる、ってこう振る、ね、そうすると混ざりますね、一時的に、ね、この水が私の心、油が阿弥陀仏の御心、そうすると一時的に仏盆合体という身になります。だから説法を聞くと、阿弥陀仏に救われたと同じ状態に一時的になります。でもしばらくすると水と油がビューと分かれていくように、そのしばらくするとその仏法の効果が薄れてですね、また自分の心が見えなくなる。この仏性っていうのは常に照らされてるんだけども、私たちはこの仏性のいう光をこう妨げているために、その光に、照らされることがないわけですね。
救われないと。
だけどたとえ救われてなくても、禅師式の説法というのは一時的に仏性に照らされたと、照らされたのと同じ効果が得られる。今。
だから時間の消耗が大事。
そう。
だから一瞬でもこう穏やかな
気持ち。そう穏やかな気持ちになる。
すぐダメにな
る。そう穏やかな気持ちになるのは仏盆合体の身になるからです。そうするともう人を責めるのはやめようと、自分の心を反省して正していこう。聴聞の時はそう思いますよね。聴聞の時は、ところがね、寺はてるてる、みちみち曇る、家に着いたら雨風。この聞いている時だけは人を責めるのをやめようね。自分の心を反省して正していこう。聞いている時だけはそう思います。ところが人間の決意なんてものはね、もろくも崩れ去るね。ペットボトルでギュギュギュッとこうやってね、水と油を混ぜているこの瞬間だけは何かね、人間善人になれた気がする。でもしばらくすると水と油が分かれていくように、自分の心が見えなくなって、ね、
黒くなるうちは、
そう
混ざってる
けど、そうね、そうすると、のーも心が動かない。だから聴聞した後のね、心が、これが自分のね、全力だとか自分の当たり前と思って思わないでください。で、どうもなんかね、聴聞した時はこんな穏やかなのにね、しばらくするとね、なんかこう、どうもなんか腹が立ってくるな、どうも人を責めてしまうなとかね、ね、おかしいな、おかしくない、それが当たり前です。
じゃあ聴聞した直後がおかしくなっている。
そう、聴聞した直後がちょっとこう人間を超えた菩薩になってるってことなんです。
アルコールで酔っ払ってるような
もん。いやアルコールで酔っ払ってるんじゃなくて、
ね、そのうち冷める。
あの、なんていうんですかね、何かが乗り移ってるような、こうね、憑依って感じですよ。こう仏様が憑依してる、
善人になった気分に、
はいはいはい、
なってる。
そう、そうするとなんか優しい言葉をかけれるよ。あ、いいよって待ってあげられるよ、ね、そう、私はそういう人間なのね。そうじゃありません。そうじゃありませんね。一時的に菩薩にさせてもらってるだけです。疑似体験、あ、これが信心欠如した世界なのかっていうことをちょっと体験してるんです。そうすると なんかほら求めようって思うでしょ。これがずっと続いたらいいなって思うでしょ。こんな穏やかな心でずっと折れたらいいな。
気持ちが楽ですもんね。
そうそうそうそうそうそう。ね、それは一時的に仏性の光を受けて仏盆一体じゃなくて仏盆合体の身になってる。合体、本当に水と油をこうシェイクしてね、いる状態。そうするとなんか混ざったような気がする。
で、
法蔵
菩薩になるってことは
仏盆一体になるってことですね。一体、一体になる。
だ
からこの大無量寿経に説かれている法蔵菩薩の話は、それは阿弥陀仏に救われたならばこういう心になりますよという話です。だから仏性、仏性に、仏性っていうのをいくら説明しても分かんないですから、仏性に照らされたならば皆さんはどんな心になるのか、それを法蔵菩薩というね、菩薩様が仏様になっていく過程を通して、阿弥陀仏という仏様になっていく過程を通して皆さんにね、お伝えしようと、これが大無量寿経です。だから間違ってはいけないのは、この法蔵菩薩をね、いや法蔵菩薩様がご苦労されて私たちが救われるんだとかね、なんかこう法蔵菩薩さんというどえらい方が修行されて私たちを救ってくれるんだ、とてもとても法蔵菩薩にはなれないんだなんて思わないでくださいね。皆さんの未来の姿です。
じゃあ法蔵菩薩がいっぱいいるってこ
と。法蔵菩薩っていうのはまあ大宇宙にはいっぱいいるはずです、
うん、一人の
法蔵菩薩になるってことは全知識になるってことですか。法蔵菩薩ですね。私は法蔵菩薩です、はい、じゃあ法蔵菩薩になるとどうなるか、それを大無量寿経を通してお話をしたいと思いますね。18ページ左から 1,2,3,4,5 行目に、その時次に仏増し増し期世知罪王仏ですね、それが現れたと。世知罪王、如来、王具、東照学、妙行足、前世、世間下、無常寺、正五上部、天人師、仏、世尊ってね、まあいわゆる法蔵菩薩、法蔵、あ、法じゃなくて世知罪王仏のことですね。世知罪王仏が現れました。その世知罪王仏の身元にですね、ね、身元に身元に、一人の国王が現れました、ね、国王、国王っていうのは誰ですか。国 王とは皆さん一人一人のことです。ここ大事ですね。国王、国王、そうでしょ。皆さん国王になりたいと思ってますよね。
そこまで。
国王っていうのはですね、いわゆる国を作りたい、王を作りたいと、王になりたいという心を表しています。ね、国っていうのはですね、まず家族、ね、家族を作っていく、ね、家族を作るのは何のためか。家族を作ると、ね、例えば自分は主人、ね、かかわ殿下のうちは、ね、妻だ。そうすると、ね、道民王国ができますね。ね、家来は奥さんと子供3人ってね。ね、王様と、ね、国を作りたいっていうのは何のためかって言ったらね、いわゆる自分の思い通りになる人をこう作っていきたいってことです、ね、自分の思い通りになる、ね、子供に対しては女王ですね。旦那さんが言うことを聞かなかったら旦那さんは国の外で、子供と私だけの2人の国ができる、ね、誰しも、国を作りたいとこう思う、ね、国を作りたいっていうことは人を分けるってことです、ね、思い通りになる人は自分のそばに置きたい、思い通りにならない人は自分の、ね、近くに寄ってほしくない、どんな人とも付き合いたいじゃなくて、自分を傷つけないような人はそばに置いてほしい、自分を傷つけるような人は外にね行ってほしい。誰しも国を作りたいと思う、ね、そしてその中で自分は、ね、召使いになりたいなんて思いませんよね。王様になりたい、そうですよね。ほら、農家を継いで、ね、やっていくべ、国王ですね。そこにね、前王がいたら、まずいですよね。先代の王がいたら、私の思い通りにできないじゃないか。
早く引退して
ほし
い。隠居してくれ。
そうそうそう。で、ね、国の外に行くか、家来になるか、どちらかになってほしい、う
ん、家来にもなりたくない。
ね、結婚したら旦那さん、やっぱりね、旦那さんも王様にしてあげたい、そうは思わないでしょ。ね、旦那様はね、こう言っちゃなんですけど、その召使いかオプションかファンネルかね、行けって時ピピピピピって言ってくれるようなね。そしてに自分が逃げる時の盾になってほしいと、ね、私は子供を育てる、あなたは私のね盾となりなさい。ね、
そんなことはない。
あ、そんなことはないですか。あ、ね、素晴らしい。本当にそう思えるなら。ね、これが国王っていう意味です。だから皆さんは国王、別にその日本国の国王ってわけじゃないですよ、ね、その親子の中の王っていう、家族の中の王、そういう意味の王、ね、だけど仏教を聞いていく、仏の説法を聞いて心に越用から、ね、抱き、すなわち無常正真道の心を起こし、ね、仏教を聞いていく中で国王になってもダメだなとこう分かってくる、ね、まあ国王っていうのはね、器が小さいな、ね、思い通りになる人としか付き合わない、思い通りにならない人とは付き合わない、ね、自分の その中で思い通りにしたい、ね、そういうね気持ちっていうのは器が小さいな、ね、どんな人ともねこう付き合っていけるような人になりたい、そういう気持ちを起こして、国を捨て王を捨てね、仏教を聞いていくと国を持ちたいっていう心がなくなって、そしてその中で王になりたい、一番になりたい、 上から目線で接したい、下になりたくないっていう気持ちがなくなる、これが国を捨て王を捨てと仏教を聞いていくとそういう気持ちが起きてくる、行事で社門となる、ね、これが仏教を聞いている人の理想的な姿ですよ。社門、ね、国王から社門になる、家来じゃないんですよ、社門、ね、僧侶っていうのはね、いかなる権力に対してもとらわれない、上になろうとか反発しようとか戦っていこうと思わない、相手が王様だからといってヘコヘコすることもない、相手がね大金持ちだからといってペコペコすることもない、ね、一人の人間としてどんな人も差別せずに付き合っていく、ね、子供を子供だからっていうことでバカにせずに一人の人間として見ていく、男性は偉いんだ、女性はね劣ってるんだっていうふうには見ずに、みんな同じ人間として見ていく、これが社門です。何のために社門になるか、それは人とちゃんと付き合いたいからですよ、ね、仏教を聞いていくとだんだんと心が見えてくる、ね、そうするとヘコヘコしている自分が見える、ね、そして権力者ならば、ね、勇ましくこうやってね偉そうにしてるその心の、ね、中では寂しい心を抱えている、孤独な心を抱えているのが見えてくる、ああ人間はどんなに権力を手に入れても幸せにはなれないんだな、ね、どんなに大金持ちになったとしてもそのお金を頼りにしてる限り、権力を頼りにしてる限り、ね、地位や名誉を頼りにしてる限り、人とちゃんと付き合うことはできない。だから国を捨てようと思うわけです。王を捨てようと思う。ね、よくこう全知識様だって、ああ全知識様っていう風にね、そんな風にね接してもらっても嬉しくない、ね、一人の人間としてどんな人とも付き合っていきたい、ね、人間は姿形じゃない、心が大事なんです。私の心も開くけどあなたの心も開いて一人の人間として付き合っていきたい、これがシャモンです。ね、かっこいいでしょ、シャモン。ね、シャモンってね、かっこいいでしょ。いかなる権力に対してもとらわれない。相手が権力者だからと言ってですよ。その権力を否定することもしない。ね。だからといってその権力にとらわれることもない、へこへこすることもない、一人の人間としてお父さんこうなんですと、こういうふうにぶつかっている、これがシャモン。だから権力にとらわれないから、権力を失ったからといって落ち込むこともないね、権力に執着することもない、 権力がなくなってしまったら何か人間じゃなくなっちゃうとか、生きていちゃいけないんじゃないかと思うこともない。シャモンだからですよ。初めからそんなものを当てにしてない。私は一人の人間として生きていくんだ、ね、一人の人間としてどんな人とも勝負していくんだ。これがシャモンです。
何も持たない強さだよね。
だから、まあ、持たないというか何もとらわれないということですね。それを自分に自信があるから権力を捨てられるんです。自分に自信があるから金という力にとらわれない、ね、金がなければ人は認めてくれないっていうことは自分に自信がないってことですよ。権力がなければ自分がね認めてもらえないと思うのは自分に自信がないからですよ。自分に自信があったらそんなものいらない。一人の人間として勝負すればいいんです。これがシャモン。まあちょっと長くなりましたから少し休憩をします。